こんにちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんマス CA の時間です。2026年6月25日のマス CA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はジェイコブ・デンソンさんによるザ・マキシマム・コジメンシオン・オブ・アセーレム・サブマニフォールド・セーラム部分多様体の最大4次元です。この論文ではユークリッド空間の中にある多様体がフーリエ次元とハウスドルフ次元が一致するセーラム集合になるための条件を詳しく調べています。特にどのような条件があれば高い4次元を持ちながらセーラム集合であり続けられるのかという問題に挑んでいます。筆者は振動積分の解析と新しい幾何学的アプローチを組み合わせており、特に定常位相法を用いて最適な減衰が得られる条件を導き出しています。一方で多様体が特定の方向に対して平坦すぎると高いフーリエ減衰を持つ速度をサポートできないことをエッセンの集中不等式を用いて証明しています。驚くべき結果はこの問題が玉状の線形独立なベクトル場の研究から現れるラドンハルイッツ数に結びついたことです。これにより N 次元のセーラム多様体が持ちうる最大4次元が具体的に決定されました。例えば奇数次元の多様体では超極面だけがセーラム集合になり得るとのことです。また非対化な曲線はすべてフーリエ次元が1になることも証明されており、非常に明快な結論にまとめられています。2本目はケイトリン・リリーさんとトーマス・トログドンさんによるアリーマン・ヒルベルト・アプローチ・トゥ・ザ・コンピューテーション・オブ・トランスフォーム・ペアーズ変換ペアの計算へのリーマン・ヒルベルト的なアプローチです。この論文では係数が変数である線形偏微分方程式を解くための統一的な手法を提案しています。係数が定数の場合はフーリエ変換などで簡単に解けますが、変数の場合は非常に厄介ですよね。そこで著者たちはスペクトル理論やリーマン・ヒルベルト問題、そして逆算断理論を組み合わせた解析と数値計算のハイブリッド戦略を編み出しました。具体的には自己共約微分作用素のレゾルベントを使って一般化フーリエ変換を定義し、その復元をリーマン・ヒルベルト問題として定式化しています。特に注目したいのが振動的な有理規定を利用している点です。これにより積分が激しく振動していても輪郭積分を変形させる手間なく効率的に計算できるという非常に実用的な工夫がなされています。理論的な裏付けとして逆変換の復元式がスペクトル理論におけるストーンの公式と等価であることを証明しており、ここには数学的な厳密さへの強いこだわりが感じられます。ディラック作用素を用いた検証では不連続なポテンシャルや激しい振動がある難しい条件下でもほぼマシン精度という驚異的な精度を達成しました。振動が激しくなるほど計算効率が上がるという結果は実用上の大きな武器になるはずです。マルクス・ミチェレン、オーレン・ヤカーさんによるドラゴン・カーブス・イン・リトルウッド・ルーツです。この論文はマス CA 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。4本目はゲノニコロフさんによるアンイネクオリティフォーヤコビポリノミオルズアコンプリメントトゥフィニテインクリメントテオアムヤコビタ公式に関する不等式有限増分定理への補完です。この論文では直交多公式の一種であるヤコビタ公式について特定の不等式が成り立つ条件を明らかにしています。もともと著者はチェビシェフ多公式という特別なケースである関係性が成り立つことを証明していました。そこで今回はそれをより一般的なヤコビタ公式へと広げようという試みです。アプローチが非常に巧みでヤコビタ公式を皮膚の係数を持つ他の多公式の輪として展開できるという性質を利用しています。 この展開をうまく組み合わせることで、パラメータである α と β が、一方がマイナス2分の1で、もう一方がマイナス2分の1以上である場合に、不等式が成り立つことを証明しました。さらに、この定理から新しい三角関数の不等式まで導き出している点には、実用的な視点があって驚かされます。ただ、著者は、今回示した条件は十分条件に過ぎず、実際にはもっと広い範囲で不等式が成り立つはずだと、実験データを元に示唆しています。まだ探究の余地が残されているという、数学的なワクワク感を感じさせる締めくくりでした。5本目は、コリン・ロジャースさんとパブロ・アムスターさんによる、アノベル2プラス1ディメンショナルエクステンデッド DYM エクアチオン、ムービング・バウンダリ・プロブレムズ・ソルベーブル・ビア・パインルベ通信メトリー・リダクション、パインルベ2型対称性還元によって解ける移動境界問題、新しい2プラス1次元拡張ダイム方程式、です。この論文では、ソリトン理論で知られるダイム方程式を2プラス1次元に拡張した新しい方程式を提案しています。驚くべきは、この複雑な高次元の方程式が対称性還元という手法を使うことで、有名なパインルベ2型方程式にまで落とし込めることを示した点です。これによって、境界が時間とともに動くステファン型の非線形移動境界問題という非常に手強い問題に対して厳密解を導き出すことに成功しました。もともと1プラス1次元では同様の手法が使われていましたが、それを高次元へ拡張したという点に著者の強い探究心を感じます。さらにこの成果は単なる一例に止まりません。古典的なエルマコフ理論に基づく変換を用いることで、サインゴルドン方程式やマナコフ型方程式のような他の結合ソリトン系への応用も期待できるとしています。数学的な枠組みを広げることで物理的な現象を解き明かそうとする非常にエキサイティングなアプローチですね。最後はペドロ・アール・ロペス・ゴメスさんによるリース2からエナジー・オブ・ザ・ダイヤモンド・エンセンブル・ダイヤモンド・アンサンブルのリース2エネルギーです。この論文では2次元球面上の点配置におけるリース2エネルギーについて研究しています。特にダイヤモンド・アンサンブルという手法に注目しているのが面白いですね。これは球面の平行円の上に正多角形の頂点として点を配置し、それぞれをランダムに回転させるという構成です。これまで点の数が増えた時の最小エネルギーの全近展開についてある種の予想がありましたが、二次項の係数をマイナスにできる上限値は見つかっていませんでした。そこで著者は対数エネルギーにおいて最適だった平行円の高さを採用し、期待値を計算するというアプローチをとっています。その結果、ついに二次項にマイナスの係数を持つ上限値を導き出しました。予想されていた定数に大きく近づいたことになります。単に計算をこなすだけでなく、既存の最適解をうまく組み合わせて突破口を開いた点に、研究者の執念のようなものを感じます。ポテンシャル論における点分布の理解を一段階進めた非常に価値のある成果と言えるでしょう。さてさて、今回はセーラム部分多様体からリーマン・ヒルベルト問題、ヤコビタ公式、パインルベ方程式、そしてリースエネルギーやソリトン理論まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の奥深いつながりを感じられる心地よい時間でしたね。それでは次回もまた一緒に楽しみましょう。